滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はねちょっと珍しいところの分野で活躍していらっしゃる方をお招きしました。今日はですね、ペットロスカウンセラー、そして公認心理師でもある毛玉堂代表の川村由美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
ということで川村さんね、はい、公認心理師でもあるところにですね、ペットロスカウンセラーっていうのが入ってきていて、はい、一体どんなことをやってらっしゃるのかなというふうなことですね。今日ちょっとまずそこから教えていただければなと思うんですが、
はい、そうですね、はい、ペットロスカウンセラーっていうのはね、はい、聞いてもなんとなくわかるかなと思うんですけど、はいはい、そのペットが亡くなった後に、うん、やっぱり、人と同じ、もしくは人以上に悲しみが深まってしまう方が結構いらっしゃるんですよね。
そうですよね。今もう、もはやね、ペットと呼ばないですもんね。
うん。
うん。コンパニオンアニマルっていうふうな呼び方をするんです。まさにね、共に歩むっていうような、そんな存在ですよね。コンパニオンアニマルですよね。皆さん、知ってますか？ね。はい。あ、すいません、よこそれましたけど。
うん、そうなんです。
はい、
ね、なので、結構ね、悲しみが深くなってしまったりする方もいらっしゃいますし、
はい、
うん、あとはやっぱりまだまだ、ね、今、コンパニオンアニマルってご紹介いただきましたけど、うん、家族と見なされつつありますが、やっぱりまだね、うん、動物っていうところで、その悲しみとかも理解してもらえない。
うん。
うん。
動物っていう一括りっていうんですかね。身近であるかないかに関わらずね、やはり家族のね、はい、一員としてってところで皆さんね、一緒にお過ごしなんですけれども、ね、
はい、
これがわかんない人からするとね、動物一括りみたいなね、うん、そういうこともありますもんね。
はい、うん、そうなんです。
はい、
なので、意外とその、
はい、
こう、悲しみを公表できなかったりとか。
ああ、そうか。うん、分かってくれる人がいるとね、いいんですけれどもね、どこまで言っていいのかってね、飼い主さんもね、躊躇するとかありますよね。
うん、そうですね。うん、なので、ちょっとそういう方たちの、サポート、お話伺ったりとか、はい、あとは、ペットロスになってしまう前に、ペットロスってこういうことが起こるんだよっていう、心理教育的なことを発信している。
確かに心構えね。必要ですもんね、うん。いつかは来ますからね、別れってね。うん。
ね、
うん、人よりもね、年を取るのが早いですもんね。
うん。
おおむねね。
はい。はい、
うん、こうやってペットと言いますかね、このね、コンパニオンアニマルとも呼ばれるね、はい、存在。そちらの方に、こう、ご自身が、公認心理師としても、方向性をね、向けていくっていう風なところになっていったっていうのは、なんかやっぱきっかけがあったんですかね。
はいはい、うん。そうなんです。実は私は、小動物のチンチラっていう、もうちっちゃくて、
チンチラ。
はい。モフモフの子がいるんですけど。
ウサギみたいなやつですか？
あ、そうです、そうです。ウサギみたいなやつです。はい。
はいはい、
で、それが、今、お迎えして7年になるんですが。
おお、7年。はい。
はい。でも、お迎えした当時は、今ほどまだ知られていない動物だったんですね。
はいはい、
で、その子が、突然病気になって、緊急手術の緊急入院と。
はい、お
ー、はい。
手術&入院ですか？
そうなんですよ。
へ、
まだ1年経っていないのに。
はい、そんなにすぐ？
そんなにすぐだったんです。
おー、それって、あんまり知られてない、時期だったら、
はい、
動物病院とかね、扱えるところも少ないんじゃないんですか、そうでもないんですか？
それはお迎えする前に、1年ぐらいかけていろいろ調べて。
なるほど、珍しいだけね。
そうなんですよ。
はい、
なので、
ね、
うん、一応病院は見てもらえるところを近くにもう探しておいたんで。
いや、でもこれはね、やっぱ飼い主の責任ですよね。やっぱそれ先やらないとダメですよね。ただ欲しいとかね、楽しい日を過ごしたいだけとかだとね、人も病気しますしね、動物も病気しますからね。
はい。
確かにね、珍しい。それ必要ですよね。
そうなんですよ。なので、まあ、そこで見てもらって、まあ、今、7年目を迎えられているんですけれども、
はい、
うん、だけど、突然そういう状態になってしまって、うん、でも、まあ、そこのペットクリニックさんは、うん、私たち夫婦を、うん、まあ、お父さん、お母さんっていう立場に、こう考えて、うんうん、で、動揺しちゃうじゃないですか。
はいはい。
なんで、まあ、お父さん、お母さんがしっかりしないと、みたいな、うん、感じでこう言ってもらえて、まあその、ちょっとこう飼い主としての自覚っていうんですかね。うん。まあ親心がよりこう強くさせられたみたいなところもあるんですけども、うんうん、
はいはい。
でももう本当に、もう、うん、まあなんだろう、ペットロスと同じみたいな感じですよね。
うん。
うん。
そうですよね。手術&入院っていう風になったら、ね。
はい。
しかもね、一緒に家族になってね、1年ぐらいっていうところだとね、やっぱりすごい心配ですもんね。
そうなんです。なので、泣いて、昼間は仕事をして、
はい、
夜はもうぐったりしてる子を見ながら、もう泣いてるような状態。うん。
そうか。
じゃあ、そうなんです。
ね、その、うん、チンチラのね、
うん。
子もぐったりずっとしてるっていう状況で、う
ん、はい。
先生には見てもらったけれどもと。
はい。そうなんです。
いや、それは、なんか、なんとも言えない気持ちっすよね。
そうなんです。でもそんな時に
はい。
職場の、
うん。
まあ、ある方が
はい。
結構年いってる男性だったんですけど、
はいはい。
昔自分のね、実のお子さんが、まあ、ちょっと命の危険になるようなご病気されていて、
はい
はい、その時の奥様の様子と私をこう重ね合わせてくださって、
はい。はい
程よいこうサポートっていうんですかね、うん、声がけとかが、本当に支えられたというか、
なるほ
う
ど。
ん、ありがたかったですし、はい。まあ、医療機関のね、そのペットクリニックのスタッフの皆さん全員、すごくいい方たちで、そう、割とこう、ダイレクトには言わないんだけど、こう、メンタルサポート的なね、うちの子をこう、ああ、毛玉ちゃんみたいな感じでやってくれたりとか、ああ、また来たの？大丈夫？みたいに言ってくれたりとか。はい。もうそういった、そうですね。やっぱり、うん、支えって大切だなって、うん。
聞いてるだけでもね、泣きそうになってきますね。思い出すだけでも
う
泣けてきそう
ん、
ですよね。
そうですね。
でも周りの方にそういう理解のね、ある方々がたくさんいらっしゃると、やっぱりそのね、飼い主としてのね、ご本人のお気持ちもね、和らぎますよね。ひょっとしたら私の責任じゃないのかなとかね、ふっと思ったりすることもね、終わりじゃないかなと思うんですよね。そういった中でね、周りの方、職場の方も含めね、病院の方々、スタッフを含めて、優しい、ね、いたわりの気持ちを持って接してくださると、なんかね、落ち着くというかね、気持ちが楽になりますよね。
そうですね。
そうか、そういう体験をご自身がなさってっていうふうなところで、まあ聞いてるだけでも、そういうふうな環境って本当ないですよね。
そうなんですよ。
やっぱ感じてらっしゃいますよね。どうですかね。まあこうやってね、ペットロスカウンセラーとしてもね、やっていらっしゃるってところでね、現状ってよくお分かりだと思うんですけれど、取り巻く環境ってどんな感じなんですか？
まあ、昔に比べると、やっぱり、まあ、割とこう、家族として認知されてきているので、で、まあ、今、SNS でね、つながってる方も多いので、まあ、ちょっとそういうコミュニティみたいなのができたり、その、飼い主さん同士で、つながったりっていうのはあるけれども、でも、やっぱり、ね、こう、ちゃんとしたって言っちゃあれですけど、資格を持って、そのね、心理の知識を持った上で、そういったお話を聞いて、で、こう、だんだんね、こう、ペットロスの辛いところから和らいでいく段階があるので、まあ、そういうのをこう、サポートできると、まあ、人によっては、本当に、まあ、ほっとしてもらえるのかなとは思います。
ということは、川村さんとしては、
はい、
飼い主さんのそういった心のケア、
うん、あ、そうですね、
ところですかね。
うん、ね、そうですね。
そこのところに重点を置いてというか、
はい、
あの力を入れてっていうようなところで、
はい、
ペットを失うというふうなことについて確かに辛いことではあるんだけれども、はい、飼い主さんの受けたダメージとか、うん、心の痛みっていうようなところの部分を、はい、川村さん自身が支えていくっていうふうなところですかね。
うん、そうですね。
そういう、はい、まあ、意味合いのペットロスカウンセリングだったり、
はい、
まあ、公認心理師としてのあり方っていうようなところなんでしょうかね。
そうですね。
うん、
それと、はい、まあ、ペットロスカウンセリングを通して、うん、やっぱりね、お別れしちゃった後のケアってもちろん、はい、とても大切なことなんですけども、うん、はい、もうほとんどの人がやっぱり後悔されるじゃないですか。うん、
はい、
うん、なので、まあ、ペットロスになる前の日々の暮らしの中で、うん、こう幸せな暮らしっていうんですかね、うんうんうん、そういうのを少しこう大切にしていこうよっていうのも発信したりはしています、う
ん、あ、なるほど、うん、いや、なかなか貴重な発信の内容ですねそういうところに触れてるのは私あんまり拝見したことがなくてですね、まあ、その悲しみをどう癒すかみたいなね、そういうところはあるかもしれないですけれどもね。
はい。
うん。ちなみに、この毛玉堂っていうふうな、この屋号については、なんか由来があるんですかね、は
い、あ、うちの子の名前が毛玉なんです。
チンチラの毛玉、はい、チンチラちゃんが
毛玉
っていうふうな名前なんですね。
はい、そうなんです。
なるほど。結構ストレートな感じですね。
そうですね。
なるほど。でもね、ずっと毛玉堂が続いていくわけですもんね。
そうですね。はい。
ちなみに、まあ、こういうジャンルといいますかね、切り口でね、はい、ペットを飼ってらっしゃる、ね、うん、方々と接するっていうふうな、この業界で、まあ、お仕事をされていて、はい、まあ、良かったなって思うことってどんなところなんですかね。
まあ、やっぱり、はい、その、多くの、まあ、飼い主さん、はい、うん、もう本当に、こう、うん、ペットへの愛みたいなのを、うん、こう、触れさせていただいて、もう皆さん、ね、まあ人間もそうですけども、やっぱりなかなかね、特別な存在なんですよね。
まあ、人間のお子さんと、また違った角度のね、
う
ん、
あ、そうです。
注ぎ方といいますか、はい、感じ方っていうのもね、ありますよね、うん。
はい。
まあ、やっぱこう、働いてよかったことっていうと、まあ、そういった飼い主さんとの関わりっていうようなところですか、
うん、うん。そうですね。あとは、そういった、やっぱりペットと暮らしていて、飼い主さんのサポートしたいみたいな方、つながったりとか、そう、ね、その、動物のケアの方で、こう、シニアのペットちゃんの、はい、いい食事法みたいなのをね、こう、やってる人もいれば、
はいはいはい、
うん、まあちょっとこう、どうでしょうね、飼い主さんが、こういう風にすると安心だよね、うん、みたいな、うん、最近だとアロマテラピーとかね、なんかああいうの使ってる方とかもいらっしゃったりとか、うん、なんで、意外とだからそういう方たちとも出会えたりとかして、
うんうんうん、
一見こう、ニッチな感じのね、
うん、
お仕事としては割とピンポイントなんですけども、
うん、
まあそういう方にも出会えたりとかっていうのがあって。
そうですね。うん。つながりますよね。なんかいろんなジャンルのところでね、まあ特化されてる方もいらっしゃっていて、うん、で、
はい、
ね、飼い主さんのお気持ちっていうふうなところになると、皆さんおつなぎするような、そういう、うん、まあ、ハブのような役割にもね、なれそうな感じですよね。
そうですね。はい。
それは交流も広がっていきますね。
そうですね。はい。
元気に働こう。
まあいろいろお仕事もね、この、まあ人のね、心を扱うっていうようなところの部分で、ね、この飼い主さんとも関わりがありますけども、はい、まあ、その他にも、ね、人との関わりっていうんですかね、何らかの支援とかもやってらっしゃる感じですか。
は
い、
そうですね、
うん。
実は普段の仕事は、キャリアコンサルティング、まあ、お仕事の相談、転職の相談をやっているので。
うん、キャリア形成ですよね。
うん、そうです ね、 ね。そういうところでも、意外とペットのお世話をするので、
うん
うんうん、次仕事するときは在宅ワークがやりたいんだとか、うんうんうんうん、あとはやっぱりペットロスとか、そのペットの介護をしているから、うんうん、給食活動ができないとかね。
ね、
うん、だけど、働かないわけにはいかないからっていうご相談も ここ数年で増えては、まあ増えてるってそんな多くないんですけど、
うん、
以前はそんな話聞かなかったんですけど、
そうですね。
うん。うん、割とだから皆さん、花でこう、家族として話せるようになってきてるのかなっていう気はしますよね。
うんうん、そうですね。やっぱりライフスタイルの変化ってね、うん、やっぱりありますもんね。うん、
はい。
で、もうなんか我々、まあ、キャリアコンサルタントとしてね、まあ、職業相談とか受けるにあたって、うん、はい、ご家族のこととかね、周りの環境ってすごい影響がありますからね。
はい。
だから、ジョブキャリアっていう、こうね、仕事何するかっていうような話だけじゃなくてね、うん、
はい。
を暮らしていくかっていうようなところの中に入っていくと、当然、ご家族が出てくるわけですし、
はい。はい、
もちろん、家族である、ペット、ね、それも入ってきますんでね。
はい。
それのことも受けられるっていうのは、やっぱそこは特化された部分でね、すごいなと思います。
い、確かに。はい。
ね、じゃあ普段の、まあ、相談業務とかについて
はい。
もね、そういった方々、お悩みをお持ちの方とかね、
うん。
しっかりと話を聞いて、いい
はい。
方向をね、一緒に考えていけるっていうふうなね、ところにいらっしゃるってことですよね。
そうですね。はい。
まあ、ご自身もね、今ね、一緒に暮らしていらっしゃる毛玉ちゃんに、
はい。
大きな病気をされてっていうふうなお話だったんですけど、まあ、
はい。
こういう、こう、まあ、ペットも含めてですね、人が働いていくとか、こうね、暮らしていくっていうふうなところのご相談を受けられていて、この業界でね、お仕事していて、苦労されたこともあると思うんですよね。どんなこと苦労されていらっしゃいます？
そうですね。やっぱり、ペットロスってね、あんまりこう、聞きたくなかったりとか。うん、なんか、本当は必要な人がいるんだけど、ちょっと届きにくかったりっていうのはあるんですよね。うん。
どんなふうにそれ届きにくいで感じてらっしゃるんですか？
まあ、カウンセリングの前に、その、ペットロスのセミナーみたいなので、その心理教育みたいなので、ペットロスについてのセミナーをやったりしているんですけど、私の、その、知り合いからも、まだペット亡くなってないのにペットロスの話聞くんですかみたいな。
ああ、そううか。
ん。
元気なところでそういう話は縁起でもないみたいな人もい
あ、
ます
そう
もん
そう
ね。
そう。うん。そうなんですよ。活動も面白いってちょっと嫌な感じで面白いねって言われたこともあります。うん。
ね、歪んで伝わってる感じですよね。まあ、
うん。
今でこそね、人の終活ってね、終わり
は
の
い。
ための活動ってね、
うん。
自分自身が終わる前にどうあるべきかとかね、どう
は
す
い。
るのかっていうふうなところっていうのが、まあ、当たり前と言いますかね、皆さん、ご理解を得られるようになっているのに、ね、ペットに関しての終活っていうのは、なんか歪んでね、感じ取ってるみたいな人がいるってことですね。
そうですね。
おお、一緒なのにね、一緒じゃ
ねえ、
ない
そ
のか。ね、家族ですからね。
う。そうなんです。まあ、ね、もしかしたらペットの方が確実に早く亡くなってしまうっていうのもあって、
ね、
うん、考えたくないっていう人もいるのかも
あ、
しれないで
まあ、
す
そうで
ね。
すね。それもあるかもし
うん。
れないですね。今、猫ちゃんとかだと、平均寿命って17歳ぐらいですか？もっとですかね。
あ、長い子はそうですね。でも、まあ、だいたい15、6年が多分普通なんじゃないかしらね。
そうか、そうか。
うん。
そうなってくると、まあ、全然ね、人の平均寿命よりもね、短いわけですね。3倍、4倍とかのスピードとかですかね。そしたら、ね、なんか考えたくないっていう方もね、気持ちはね、まあ、わからなくもないですけれどもね。
ねえ。悲しいのでね。泣いちゃいますしね。考えただけでね。
そうです
う
ね。
ん。
やっぱこう、理解っていうのがちょっと進まないっていうふうなところが、ちょっと苦労
うん。
されてる感じなんですかね。
そうですね。
まあでもこうね、草の根的にね、いろいろとこうね、発信をするとかね、いうふうなところがね、必要なんだけれども、なかなか広まらないっていうところなんですかね。どうなんですかね。まあ、個々人で発信とかは結構されてる感じなんですかね。
そうですね。私は今、ノートっていうので、まあ、ブログで、こう、いろいろ発信したりとか。
そうですね。
はい。
ブログ的な感じで今ね、読みやすいようにね、ブログ的な感じでノート活用されてる そんなところですもんね。
はい。
フォロワーとかね、なんか好きとかね、いろいろね、反応結構くれやすいですよね、ノート。ね、
そうですね。はい。
ね、まあ、そうやってこう、なかなかね、皆さんこう、理解が進まないっていうようなところであってもね、うん、こうやって活動をね、ずっと続けてらっしゃってってとこで、まあ、この仕事のやりがいっていうんですかね、はどんなところで感じてらっしゃるんですかね。
そうですね。やっぱり、まあ、私も、ね、ペットと暮らす一飼い主ですので、やっぱりその飼い主さんのお力になれた時が、もうやりがいですよね。
お力になれた時ってね、いろんな場面があるかなって思うんですけど。
はい。
もう、どんなところでこう、お力になれたななんて思われるんですか？
そうですね。例えば、割と最近あったのが、その、やっぱりペットロスって、結構衝撃がすごいみたいで、いつまで経っても、すごいもう深い悲しみで、おかしくなっちゃったんじゃないかって。
ああ、
うん。
そうか。だって生活がそれで回りますもんね。
うん。
うん、この時間にはこれしてだったりとか、
うん、
ちょっと目をやった時にいないとかってなるとね、また悲しみをぶり返しますもんね。うん、
ね。
それは大きいですよね、
うん。うん。なので意外ともしかしたら、その人間の場合は割と自分の親とか、上の人が、との死別っていうのが、まあ一般的には多いじゃないですか。はい、
そうですね。
そうすると、割と、まあもちろん悲しいんだけど、順番として、うん、皆さん通る道だということで。
そうですか、うん。順番ね。お迎えって言いますもんね。
うん、そうですね。そう。だけどこれがペットってなってくると、同じような悲しみであっても、なかなかちょっとこう、その度合いっていうんですか、人によっては、悲しみの深さが全然違くなってしまったりとか。
うん。
うん、で、そうなった時に、その、ペットロスについて、まあ、こういう段階があるんだよとか、こういう反応が起こるんだよ、みたいなのをお伝えすることで、安心してもらえたりとか。
うんうん、ああ、心の準備できますよね。
そうですね。うんうん、ああ、私おかしいわけじゃないんだって。
うん、普通だよっていうことですよね。
うん、そうですね。
そうか、そうか。そういう、公演を、まあ、月に2回ね、公演されてるね、お話も伺ってるんですけども、
はい。
話もされるんですか、公演の中で。
そうですね。その月に2回の時は、うん、まあ、ペットロスよりも、今、はい、一緒に暮らしている、はい、飼い主さんの、
うん、
うん。まあ、ちょっとペットとのいい暮らし、
はい、
とか、飼い主さんが、心を安定させると、ペットも穏やかに過ごせるじゃないですか。
そうですね。うん、それはありますね。
ね、う
ん、
なので、そういう発信をしています。
ああ、うん、なるほど。ね、ちょっとこうね、どんな話したのかね、触りだけでも教えてもらうといいんですか、
う
ん、どうですか。
そうですね。最近流行りって言っちゃあれですけど、はい、例えばマインドフルネスって流行って、はい、ね、結構、うん、ね、いろんなところで今耳にすると思うんですけど、
はいはいはい、
ペットとの過ごす、そのマインドフルなペット時間みたいなので、
うん
うんうん、まあ、こういうふうに、ペットと一緒に過ごすと、こう気持ちも穏やかですよとか、うんうん、
なんかこう、今すぐにパッとできそうな、なんかね、そういうマインドフルですね、のとこ感じれるようなやつ、なんかあります、
はい、まあ、まずは深呼吸かなっていうのがありますけども。
深呼吸ね。はいはいね。
そう、はい。
アンガーマネジメントでもね、こうね、7秒をね、こうね、
はい、
っていうか、ありますもんね。
ね、
うんうん、大事ですよね、深呼吸ね、
うん。ね。はい。あとはまあね、こう、いろいろね、考えて、
うん、
過去だったり、未来のことをこう考えちゃう、
うん
うんうん。マインドワンダリングって呼ばれているんですけど。
ワンダーですね。
ワンダリング。
ね、うん、回ってね、迷いってことですね。
はい、うんうん、そうすると、やっぱり、まあ、疲れちゃうし、今ここに集中できないので、うん、
はい、
まあ、私の実体験なんですけど、うん、
はいはい、
うちのチンチラちゃん、毛玉ちゃんって、
はいはい、
あの、ネガティブな感情に敏感なんですよ。
へー。
そう。で、ワンちゃんも結構そういうストレスを嗅ぎ分けたりとかできるって聞くんですけど。
あ、まあ、個体差もあるかもしれないけれども、うんうん、もう全般的にそういうものを持っているってことですかね。はい、
そうですね、うん。やっぱり動物ってそういう五感がね、人間より優れてるじゃないですか。
うん、
そうです
よね。形してますもんね。
うん、ね。なので、ちょっと、まあ、うちの主人なんですけど、毛玉をお迎えして、 まだそのコミュニケーションがしっかり取れない時に、
はい、
もう夜中になっても全然お家に帰ってくれなくって、
うん、
うん、でも、みたいなね、ちょっとイライラしちゃったんですよ。そしたら猛抗議です。ブーブーって泣いて。
ああ、感じちゃうんですね。
うん。
そうか。
はい。なので、まあね、まあ、音じゃなくても私も忙しかったりすると、うん、やっぱり見てほしいじゃないですか、はい。ワンちゃんとかもそうだと思うんですけど、
そうですね、
うん、うん。自分を見てって、
うん。
うん。なので、まあ、やっぱり、ながらじゃなくって、一日に一回は、その、きちんと向き合う時間っていうのを、うん、うんうん、大切に過ごす。で、それにはやっぱりマインドフルネス結構使えるかなって。
はい、
はい。はい。今、ここを、この瞬間を大切にする。
うん。
うん。
なかなかね、その観点ってね、みんなそれ持ってたらね、もっと優しくなれそうですよね。うん、
そうですね。
まあ、そうやってこういろんな人にそういった知恵とかね、うん、あの、
はい、
関わり方とかっていうのをね、お伝えしていくなんていうようなところがね、あるとね、みんな、嬉しいですよね。喜びます。まあ、いうことでね、あの、まあ、お話伺っていきましたですけども、いや、まだまだね、はい聞きたいことがたくさんあって、ね、この先もうちょっと時間があったらなぁなんて思うんですけれども、まあ、この番組もお時間がございましてですね、
はい、はい、
そろそろというふうなところになってきております。はい。なんかね、最後にこう、皆さんにね、伝え忘れたこととか、これだけは言っておきたいなぁなんてこととかございませんか？
あ、そうですね。うん、あの、ノートでも毛玉堂で、はい、あの、いろいろ書いてますし、
うん、はいはい。
はい。まあ、YouTube にしても、
うん
何かそういうセミナーイベントについても、毛玉堂で調べてもらうと出てくるかもしれないので。
はい、出てくる出てきます。はい。
出てきますかね。
はい、出てき
ます。なので、ぜひ、あの、興味持ってくださった方は、どんなものかなって覗いていただけたら嬉しいなと思います。
はい、そうですね。はい、皆さん、今ね、お伺いしました。毛玉堂ですね。毛玉堂、はい、こちらの方でね、検索していただいて、はいね、いろんなコンテンツね、楽しんでいただいてね。
はい、
で、
はい、
楽しいペットライフをね、送っていただけたらなというふうに思います。はい、はい、ということでございまして、はい、今日はですね、ペットロスカウンセラー、公認心理師、毛玉堂の代表でいらっしゃる河村由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。